Thank you for listening. This program is provided by Anchor. Anchor will distribute your podcast for you, so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and many more. This episode seems to be very useful, so please listen to it again and again. Please enjoy yourself until the end. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started.
ただいまからですね、漢方の、基本的な話をします。これは、中国が、3000年の歴史をもって、調べ上げた実践的哲学です。まず、病気の一つの原理なんですけれど、これは、血液をいかにしてきれいにするか、っていう問題に尽きるんです。で、この血液をいかにしてきれいにするかということが、いろんな方法が考えられてきたんですけれど、大きく大別して2つの方法があるんです。それが、1つが常薬、1つが解薬ということです。で、通常、皆さんが飲んでる薬というのを解薬だと思ってください。常薬というのは食品ということだと思ってください。で、食品というのは、毎日毎日取ってても大丈夫だということです。薬というのは、基本的概念は毒を持って毒を制するということですから、できるだけ少量の方がいい。あんまり大量に取らない方がいい。それからあまり長く飲み続けない方がいい。ということですよね。常薬に限って言うと、日頃の栄養源である野菜とか、お肉とか、果物とか、いろんなもののバランス、栄養のバランスを取ることによって血をきれいにしていくっていう問題なんです。ところがですね、最近この血をきれいにしていくっていう問題の中に、全く新しい問題が2つ出てきてしまったんです。それが、昔の人というのは非常に繊維の多いものやなんかを食べてるから、腸の中の菌バランスが非常に良かった。ビフィズス菌とかそういうのなんか非常にいた、悪玉菌がいないんです。で、悪玉菌がいると腸の中の非常に環境が悪くなりますから、例えば血を濁らせるものを取るようないいものを食べたとしても、腸の中がこう腐敗菌がいっぱいいると元の腐ったような便に混じるんですね。それを吸収してしまうと血液が濁ってしまう。だから、まず腸の中をきれいにしなきゃいけないということです。昔の人でも、江戸時代の人でも、痔の方やなんかすごくいたんですけど、痔やなんかを患う人っていうのは、もう必ずぐらい、魚食った報いであるという。魚食った報いだっていうことは、動物性タンパクを取りすぎると腸の中で腐敗しやすい。かといっても、今の現在において、お肉やなんかを食べないでいられるか。お肉は本当に悪いものかというと、そういうことはないです。栄養価が非常に高いもの。だから、まずこの腸の中をきれいにしないと、いいものをとっても、吸収の段階で悪くなるということですよね。それが、いいものを今度とって、腸の中の菌バランスが良ければ、非常にいい吸収の仕方です。で、もう一つ問題って何ですかって言ったとき、日本人っていうのはこんなにお肉を食べる民族ではなかったんです。歴史上何千年何万年っていう長い歴史の中で、日本人っていうのは野菜とか穀物を食べてきましたから、実は消化吸収に時間がかかる。だから腸の長さが7メーター半ぐらいある。で、外人の場合は3メーターちょっとしかありませんから、当然外人は胴が短くて足が長い。日本人は胴が長くて足が短いっていう問題が起きてくるんです。で、その中をゆっくりゆっくりお肉を通すと、腐敗菌で腐りやすくなる。だから、より一層日本人の場合は、腸の中にビフィズス菌をいっぱい溜めとかなきゃいけないっていう状態になる。そうすると、ビフィズス菌がいっぱい溜まってれば逆に言うと、腐敗菌は出てくる。なぜかっていうと、ビフィズス菌っていうのは食べたものから、通常牛乳と ヨーグルトって違いますよね。あれは牛乳にビフィズス菌を入れるとですね、乳酸菌ってやつですよね。乳酸菌を入れると酸っぱい一定数の酸を出す。でこの酸に合うと腐敗菌は死滅してしまう。でなおかつその酸は体の中に吸収されると一定数の体はお酢を取ってるのと同じ状態になるんです。わかりますよね。そうするとお酢を飲めば血がきれいになる。これはもう今現代の常識なんですけれど、口からじゃあお酢を入れた場合どうなるかっていうと、飲みすぎると胃をやられちゃうってことがあります。それから物を食べた時一緒にしか取れませんから、せいぜい取っても食事の時3回取れるだけ。ところが体で作ってる時は自分の一番いい状態で必要な分だけを作るんです。で、そうすると一定数24時間少しずつ少しずつ体の中にお酢を吸収しとるような状態ですから、血はどんどんどんどん綺麗になってくるってことです。そうすると全ての循環が非常に良くなるんです。ところがこれが逆になった場合、血が濁る。血が濁れば血をきれいにする化学的働きをするのが肝臓なんです。でこの肝臓が一生懸命使う、一生懸命働いて疲れてしまう。疲れるとどうしても血が濁ったまんまの状態で今度腎臓に落ちていく。そうすれば今度は腎臓が疲れてしまう。そうすると腎臓が今度疲れるとおしっこが体にいいものを残し悪いものを出さなきゃならない。これが逆になってきて、体に大切なタンパクが出ちゃったとか。で、タンパクがまた出るっていうことは、逆に言うと尿酸とか体の中に悪いものが出さなきゃいけないと物が残ってしまうというようなバランスで、血はますます濁ってくるという形で悪循環でどんどんどんどん悪くなってくるっていう形ですよね。それで肝臓のことを、今言ってたですね、ちょっと話が戻るんですけど、ビフィズス菌なんですけれど、ビフィズス菌っていうのは、じゃあ補えばいいじゃないか。ところがこれは生き物なんですよ。で、胃を通過させるのが非常に大変なんです。だから、取っても胃でほとんど死滅しちゃう。腸まで送り込むというのは、よほどの技術がないとできないんです。不可能ではないんですけど、できないんですよ。ね、通常ではできません。それで、そうすると今度は内臓の調子が良くなる。腸の調子が良くなりますよね。さっきの話にちょっと戻るんですけど、肝臓のことなんですけど、肝を患うと顔色というのは青くなるんですよ。だから、ここら辺に青筋立ててる人ね。特徴で言うと、すぐ怒る人、カッとなるんです。それから、具にもつかないことをいつもこう心配にしてる人、これも肝を患うんです。これのどっちかなんです。それで、腎を患うと顔は黒くなってくるんです。黒っぽい顔になってくるんです。で、黒くなってきて、気持ち的にはどうなるかっていうと、物をやたら怖がりだす。で、肝と腎と両方をやられてくると、青と黒が混じるから、どつ黒くなってくるんです。わかりますよね。ちなみに言うと、肺を患えば顔は白くなってくるんです。だからあまり物事を思い詰める。だからよく恋焦がれたりすると肺をやられるんです。そうすると抜けたような白くなる。昔の、美人さんみたいなのでも、あんまり恋してやつれてしまうと顔が抜けるように白くなる。ちなみに言うと、心臓を患うと、顔は赤くなると。で、顔の色を見ればその人の状態がよくわかるようになっているんです。で、肝臓と腎臓がなぜ必要かっていうと、よく物事を肝腎要というんですよね。で、肝臓と腎臓が要ですよ。体の要ですよ。って言うんです。で、体の中の内臓の要は、なぜ肝臓と腎臓かって言いますと、肝臓というのは、筋肉、それから皮膚、これを司るんです。それで腎臓というのは何ですか？血液、骨なんです。 血液と骨とを司っている。で、これも当たり前のことなんですけど、銀を患ってくれば血が濁る。血が濁れば、畑がよく、なんていうの、酸性になるとカルシウムを補えば、石灰が来ますよね。それで中和するのと同じように、人間の体も中和しなきゃならない。そうするとカルシウムをどんどんどんどん放出する。どこから放出するかというと、骨から放出するんです。で、口から入れたものが一定数の正常を保つし、余分なものを排出する。ところが、足りなくなった場合、骨からどんどん持っていくんです。で、骨からどんどん持っていくとどうなるかっていうと、出すぎちゃうんです。だから一時は、カルシウムの取りすぎだとかって言ったんだけど、全く取ってないような人、足りない人が取りすぎ状態になる。で、整うつまりは何ですかって言ったとき、自分の骨から出てってしまう。だから、骨がボロボロになる、骨粗しょう症になるんです。で、出すぎたものが、今度、関節のところで溜まるんです。だから関節が変形してくる。だから、くるぶしだけでかくなる。指が曲がってくるっていう状態になる。でもこれも一生懸命自分が生きようとしている働きなんです。だから正常なカルシウム値を保ってあげれば元へ戻るということなんです。わかりますよね。ね。だから、肝臓が弱ってくると皮膚に吹き出物がポツポツポツポツ出たりする。でもこれも面白いんですけど、皮膚が腸の裏返しなんです。腸が汚れるから汚いものを吸い込む。だから肝臓が悪くなる。で、肝臓が悪くなるから毒を解毒しきれないから、どっかから出したい。体の中で溜めとくと体に悪いからといって、体としては外へ突き出す。という、これも自分の命ながらえるための働きなんです。で、そういうふうにするようになった。わかりますよね。それで、内臓の要が肝腎要なんですよ。で、体の要というのは実は腰なんです。ね。だから、肉片、要なんですよ。要。もう、腰が悪くなったら人間は動くことも何もできないんです。腰が痛いと寝たきりになっちゃうんですよ。不思議なんですけど、これはなった人だとわかるんですけど、ぎっくり腰で、他のものは、変な話、頭が痛くても起き上がったりとかできるんですよ。手が痛くてもできるんです。腰をやっちゃった場合、もう要だから、そこをやられちゃうと動けないんです。ね。で、そこのバランスも取っていかなきゃいけない。だから、漢方でいうところの、今ある病気というのは、バランスの崩れなんです。で、人間の体というのは、足のつま先から頭のてっぺん、すべてが実は食べ物でできてるんです。で、この食べ物のバランスが崩れた場合、あっちこっちに支障が出てきちゃうんです。で、正直言って、これを、食べ物でできているものを薬で治そうというのは非常に矛盾があるんです。で、どういう矛盾かはこれを聞いている人はしっかり考えてください。薬でできている部分があるんだろうかって人間には。そんなものはどこにも存在しないんです。そうすると、食べ物で間違ったものは食べ物で正していくしかないんです。わかりますよね。で、それを少しずつ少しずつ正していかなきゃならない。例えば、その昔ですね、金星の病気、結核菌だ、ペストだ、コレラだ、こういうのがいっぱい出てきたとき、薬によって菌を殺すことができたんです。ところが、今の病気は、細胞、要するに食べ物が悪いって細胞が弱ってしまってる。でも、菌を殺す薬を細胞に与えると、細胞は死滅しちゃうか死ぬ前に弱まってしまうか、ということです。だから、薬を飲ませ続けてると、一つの病気が二つになり、三つになり、四つになるということは、皆さんの周りを見てもらっても起きてる現象ですよね。ね。で、だんだん分かってきたんですけど、実は人間っていうのは、血のきれいな人とかっていうのは、抵抗力のある人は、結核菌というのは、いっぱい飛んでるんですよ。誰でも感染するわけじゃないです。もし人間が、みんなが結核菌にかかり、ペストにかかるんだとしたら、人間は死滅しちゃってるんです。次から次と感染して、 でも、特に我々は、何万年とか何十万年って生きてる間に、先祖がそれで死ななかった人たちだけの血を継いでるんです。わかりますか？そういうので、死滅しなかった人たちだけの血を継いで、我々は生きてるんです。だから、この我々の体の中には、それに対抗するものが全て入ってるんです。だから、元々の血液、細胞を元気にしてあげれば、全てのものを打ち破るだけの力があるんです。じゃなかったら、人類は絶滅してきちゃってるんです。わかりますよね。ね、だからそのことをしっかり利用して、もう一度触診という形、条約という形で世の中を見ていかないと、いつまでもいつまでも病気に苦しまなきゃならない。本当の健康を取り戻すっていうことは、何か今と違うことをしていかなきゃならない。それと、慢性病という、例えば癌とか、そういうものっていうのは、実はいとも簡単に治る病気なんです。例えば、糖尿もそうですよね。腰痛もそうです。高血圧もそうです。癌というのは、その昔を考えてもらうとわかるんですけど、癌という字は、病だれに、品物の品って書いて、下に山って書いて、山いだれに品物の品って書いて山って書いて、いろんな品物を山ほど食うと癌になるという意味なんです。だから、食べ過ぎる状態なんです。だから、戦後のものが食べれなかったような時代とか、みんなご飯をやっと食ってたような時代って、みんな痩せてフラフラしてたんです。それなのに、癌にかかる人って著しく少ないんです。ね、だからそれが栄養がどんどんどんどんどんどん取り出してきた。要するに栄養というのはバランスが取れてないんです。そういうものをどんどんどんどん取り出してきてから増えてきた。だからこれは昔に戻せばいいんで、よく、玄米菜食にしたら病気が治ったとか、癌が治ったとかって言いますよね。それは元を絶っちゃってるから当然治るんです。糖尿もそうなんですよ。ね、高血圧もそうです。で、今の食事のバランスを取れば、わけがないことなんです。ただ、薬で抑えるというのは、薬を飲めば、症状は抑えられるけれど、治ったわけじゃないんです。よく言うんですけど、治るというのは、やめても治る。よく糖尿なんかで、カロリー取っちゃいけないよ。何取っちゃいけない。栄養を取らないと、糖が出るのが減ります。それは当たり前なんです。お小遣いやらなかったら使う量が減りますよね。それと同じように、本来は何を食べても出ないのが治ったって。ね、それが、入れるのを減らせば出るのが少なくなりますよ。で、これは治ったとは言わないんです。ね、本来は普通と同じものを食べて出ないのが一番、ベストなんですよということです。それで、栄養のバランスというか、体のバランスをとって、癌が治った、糖尿病が治った、通常治らない病気がどんどんどんどん治ってきた。で、これをあたかも不思議なように思う人がいるんですけど、人間には自然輸能力というのがあるんです。自然に病気を治す力があるんです。で、簡単に言うと、内臓の方は見えないんですけど、体の外のことは見えますよね。我々が手に傷をつける。切ったら血が出た。血が出れば雑菌が流れる。で、流し終わるとかさぶたができる。で、かさぶたができれば外気を塞ぐんですよ。それで、かさぶたの中で一生懸命、細胞が切り傷をきれいに治して治し終わると今度はかさぶたが落ちるんですよ。で、こんなことは いくら一の車を買ってきてもできないんです。傷がついたら傷つきっぱなしなんですよ。ね。ところが人間の体はちゃんと輸能力といって治す力があるんです。ね。風邪の菌が入ってくると、そうすると熱が出るんです。熱が出れば菌はフラフラになっちゃうんです。そうすると、こちらの血液が強くなるから、それを菌を食い殺してしまう。というような自然の働きがあるんです。で、その働きをもっと強くしなきゃいけないです。それとですね、当然体のバランスを取ると体の中に今まで溜まってた毒ってありますよね。で、この毒はどこかへ出てくる。わかりますよね。もちろん肝臓が分解してきれいにする場合もあります。ただ、何年も体が悪かった場合、ちょうどコップの中に泥水を入れてかき回せると、泥が、わーっと巻いてるけれど、しばらく経つとどっかへ溜まりますよね。下の方へ溜まります。ところが治るときというのは、これが一回もう一回かき回されるような形になる。だから、漢方で言うんですけど、急性病が治らないと慢性病になるんです。で、治るときは全く反対なんです。だから、電車乗っかってきたらまた戻ってくるのと同じ、途中の駅を通過する。だから、慢性、要するに急性病、慢性病。それが、治るときは慢性病、急性病全開になると漢方では言うんですよ。それがわーっと濁った状態だから、一回悪くなったような状態になる。で、主だってどういうふうにして体から毒出すかっていうと、汗、要するに熱出す、なりますよね。それから吐き気がする人、ぶわっとゲロ吐く人、それからお腹がぶわっと下る人、それから吹き出物が出る。という形で体の元気になればなるほど外へ出そうとする働きがあるんです。これを、回復反応と言うんです。で、この回復反応も、ひどさによって出て一回収まるんです。なぜかというと、元気だから出す。出せば体力を使うから一回収まる。で、しばらく経つとまた元気。また元気になっていくとまた出す。で、何回出ますかというと、これはわかりません。大概の人は1回から2回です。ただ、1回も出ない人がいます。1回も出ないで終わる人もいます。ただ、3回の人もいます。で、私は何回でしょうと、これは誰にもわかりません。で、これがわかる人はおそらく世の中にはいないでしょう。ただ、出るたんびに良くなる。漢方の原理では、回復反応が出たらおめでとうございますっていうぐらいいいことなんです。ただ、唯一、これを悪くなってるんじゃないかと思う人がいるんだけど、それとの見極めが、見極める方法があります。例えば、いつも足が冷えてる、体が温かいとか、顔色見てると顔色がいいとか、いつもの具合が悪くなってるのと絶対に違う症状があるんです。で、大概の方が一番多いのは、眠くなる。もう眠くて眠くて、それは体の中で革命が起きてるのと同じなんです。今まで悪いものが良くなり、回復した反応が出てくるんです。だから体の中では、自分は何もしてないようだけど、体の中ではものすごい、もう一大改革をしてるんです。だから、疲れるんです。だから眠くなるんです。だから、もう寝て寝てしょうがないんだ。それは寝てればいいんです。本当に。そうすると、寝てて、やっぱり目覚め、それが何日間続くとスカッとした。ね。それは、体の中で一つの革命が起きてるんだよ。ね。だからそういう時は、そっとしといてやらなきゃいけないんだ。治ってきてるんだよ。もう血圧が高い人なんかも血管の中が詰まっちゃってるんです。血管も硬くなっちゃってるんです。その中を掃除するんです。きれいに掃除していく。その時にいろんな症状が出るのは当然のことなんだ。ね。 で、そういうことが分かってくると、ああ、病気って面白いほどよく治るんだな。ね。覚えてしまうと本当に難しいことじゃないんだな。っていうことが分かってくるんです。はい、ですね。非常に漢方の話ですね。漢方の考え方が楽しいっていうんで、もう少し聞きたいっていう方がいるんで、もう少し話してみます。興味のある方は聞いてください。ですね、内臓というのはですね、兄弟がいるんです。面白い話なんですけど、兄弟って何ですかっていうと、片っぽが悪くなると片っぽも一緒に悪くなるっていうことなんですよね。例えば、腎臓が弱い人ってのは膀胱も弱くなりやすいんです。で、膵臓が患ってくると、胃がおかしくなる。っていうことですよね。肝臓が悪くい人ってのは胆のうも悪くなりやすいんですよ。それから、肺が弱い人ってのは大腸が弱い。腸が弱い人ってですよね。っていうふうにして、実は兄弟が、心臓の弱い人は小腸が弱いとかっていうような、二つセットになってるんですよっていうことです。ところが、面白いのがですね、兄弟の他に子分がいるんです。これがなかなか面白いんですけどね。例えば、肝臓の子分が実は目なんですよ。だから肝臓が弱ってくるとね、目が疲れるとか、目に障害が出てくるとかっていうことなんです。それとですね、心臓ですね。心臓膀胱の家来って何ですかって言うと、耳なんですよ。だから腎系の弱い人ってのは、しょっちゅう耳を患ったり、中耳炎になったり、子供って言ったらね、耳を患う。耳の病気が多かったりするんですよ。あ、耳の元は腎臓なのかっていう、漢方ではそういう考え方なんです。面白いんですけどね、先ほど言いましたけど、膵臓の、子分が、膝である。で、膵臓っていうのは、お水のバランスを取るところなんです。そうすると、膵臓にお水が溜まってきちゃうと、これはもう、膵臓としては溜まらないから、子分がそれを引き受けると、膵臓、膝に水が溜まりやすい。っていう形になっちゃうんですよ。だから、膝に水が溜まる人ってしばらく残っておくと、糖尿とか、膵臓系の病気をやることが必要に多いんです。それで、一個じゃなくて人間っていうのは体全部でバランスを取り合ってるんです。で、面白いのは、漢方の面白いところっていうのは、病名がないんです。漢方には病名がないんです。ただ、体のバランスが崩れてるという形なんです。で、このバランスを取ろうじゃないかという、ことなんですよね。それで、よく具合が悪いと、具合が悪くても内臓というのは湿気でこう、体をかばってますよね。で、ある日数字が出るんです。だからよく数値調べても何でもないんだ。っていう人がいますよね。数値調べて何でもなくても、弱りは出てるんですよ。だから、著しくあれなのに一生懸命体の不調を訴えてるんだけど、調べると何でもないって人です。明らかにその人が具合悪いのに、気のせいじゃないですかって言っても、十分体には乱れがあるんですよ。ただそれが全体的にいろんなところが適当にこう悪くなる。それが重なるとすごい不調になる。一個一個の臓器はまだ数値的に出ないぐらいの弱りもあるんです。だから、弱ってなくても、なんていうの、数値が出てなくても、すごい不調ったりして。それから、体やなんかが逆に言うと、まだ元気なのに、ちょっと前の場合に無理したりなんかしてから、尿検査なんかすっと引っかかっちゃって、びっくりしちゃうような人もいるんですよね。だから数値とは漢方はあまり関係ないんです。もともと、漢方っていうのは数値を調べたりとか、そういうことはしないんです。もう、当然、何千年も前に考え出したことだから、バランスを取るんだ。バランスを取ればいいんだ。っていうことを言ってるんですよね。それでですね、今、兄弟がいて子分がいるんだよっていうような話をしてたんですけど、これは対照的に言うと内臓は繋がってるから、 当然当たり前のことなんですよね。それでその他にはちょっと面白いのがですね、毒なんですけど、食毒、便毒、水毒、簡単に言うと、食毒って何ですかっていうと、あんまりその偏って多食にばっかりしてる、明らかにこの人偏食じゃないかなっていうのもばっかり食べてるとか、それから、自然界のものですからね、多少ね、毒が入ってるのもあるんですよ。でそういうものばっかりずっと食べてる、だから、野草だとかそういうのなんかっていうのは非常に悪が強かったりするものですよね。で悪の強いものだったら塩で殺すとか、そういう人昔からそういうような食べ方をしてるんですけれど、あんまり偏ったものばっかりずっと食べてると、そのことによって起きる弊害、体のバランスを崩すものを食毒というんです。それから腸の中、腸の中に宿便がたまる、便秘する、で便秘したりなんかすると、ガスが出る、でガスを吸い込む、そうすると、ヘモグロビンというところに本当は酸素がくっつくのにガスが混じってる、そうするとそれが頭へ回る、自家製のガス中毒なんですって、中毒。だから、便秘する人と、便秘する人は大概頭痛持ちなんですよ。ね、そう、っていうそのバランスになってしまうんですね。と、それも、これは腸の中をきれいにして、古い便を出さなきゃダメなんだ。と、私は別に便秘してないっていう人でも、非常に面白いのは、赤ちゃんなんかだと、すごく体の周りに太い便が